今日からですね、2回に分けて、今日ちょっとシリーズで、またお話ししていきたいなと思うんですが、今日は人生最大の発見、御霊の賜物についてです。人生で大切な日が、2つあります。1つは自分が生まれた日、そしてもう1つは自分が生まれた理由を見出した日です。今日と来週の2回にわたって皆さんが自分が生まれた理由について、この見出す、この手がかりとなるものをお伝えしていきたいと思います。それは人生最大の発見となっていくものです。すべての命は神様から与えられるものです。そして生まれてきた理由は神様に愛されるためです。私たちの命の価値はどれほどのもので、いかばかりのもので、神様はどれほど私たちのことを愛されているんでしょうか。そのことを忘れないために、このシリーズの一番初めの回で伝えたイザヤの43章4節のですね、御言葉を、今一度心に留めたいと思います。イザヤですね、43章1節と4節、リビングバイブル訳でですね、この御言葉を一緒に読みたいと思います。3、はい。しかしイスラエルよ、あなたを作った主は今こう言って慰めてくれます。恐れるな、私はあなたを買い戻したのだ。私はあなたの名を呼んだのだ。あなたは私のものだ。あなたを生かすために他のものが犠牲になった。あなたの命を買い戻すため他のもの、他のものの命と交換した。私にとってあなたは高価で尊いからだ。私はあなたを愛している。神様は私たちのためにどれほど美しく、そして素晴らしい交換をしてくださったんでしょうか。神様はご自分のすべてである愛する一人子の命と私たちの命を交換してくださったんです。それはご自身の愛するものとして私たち一人一人のことを買い戻すためです。しかしながら、この世界に生きている限り、私たちの罪と、そして暗闇の力のゆえに、このことに逆らう力は依然としてあり、そして一時的に勢力を振るって、ある時は打ち壊し、引き離そうとする力も働いています。けれども、それ以上に覚えていただきたいことは、神の力の前では、どんなものも決して立ち得ず、そして打ち勝つことはできないということです。そして神様は、そのことをご自身の救いによって完全にあがなってくださいました。それはただ神様の一方的な憐れみと愛と恵みによるものです。だから皆さんの過去がどんな過去であれ、そして今がどのような、悲惨な状態であったとしても、またこれから将来がどのように望み得ないものだったとしても、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものは何一つありません。そしてもし私たちがその神様の主権を認め、この人生のすべてを神様に委ねるなら、神様は私たちが自分たちをケアする以上に、自分たちを思うこと以上に、神様は私たちのことを思い、そして深く大切にし、そして私たちが本来の自分を生き、そして人生が発展するように導いてくださいます。聖書の真理である神様の、神の言葉は私たちを自由にします。しかし私たちに自由を、その自由を体験するかどうかは、私たちがその与えられている真理に信頼して歩むかどうか、応答するかにかかっています。まだ皆さんの神様に対する素晴らしい計画は終わっていません。今たとえいくつであろうと、どのような状態であろうと、神様の最善はまだこれからです。そして神様は私たちの人生を完全にあがなってくださいました。だからこそ私たちがこの人生を絶えず委ねて、そして主にある人生と交換し続けるなら、神様が私たちのその人生をあがない、私たちの人生を完成してくださいます。だからこそ私たちの人生、そして将来、アイデンティティを、この揺らいでいく、移り変わっていく世の中の評価や価値観じゃなく、また状況でもなく、決して揺り動かされない、変わることない真理なる聖書の御言葉の上に築いていきたいと思います。その聖書はこのように約束しています。私があなたのために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなく平安を与えるための計画であり、あなた方に将来と、そして希望を与えるためのものだと。 だからこそ今皆さんに自分自身に対する神様の目的とそして計画が何であるかを知っていただきたいと思います。そのために皆さんに知っていただきたい3つのですね、決して変わることがないこの真実について話していきたいと思います。1番目ですが、私はユニークに作られている。詩編の139編13節から14節、こちらも一緒に読みたいと思います。3、はい、あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。神様は誰一人としてコピー、クローン人間をですね、作られません。同じ指紋や同じ DNA も存在することはありません。世界にはあなたというですね、存在は他にはありません。それでも、いいえ、実は私はクローン人間でしたという方はいますか？神様はオリジナル死しか想像されないんです。しかしながら、多くの人が間違って認識していることは、自分の望む人生とは、そして成功とは、憧れの誰かになることだと思い込んでしまっていることです。ある時は、アインシュタインのようなですね、頭脳を持てたらいいなとか、ウォルト・ディズニーやのような創造性があればとか、マライア・キャリーや宇多田ヒカルやセリーヌ・ディオンのような、本当に抜群の歌唱力があればとか、大谷翔平のように二刀流に秀でていることができたら野球界のヒーローになれるのにとか、嵐やヒカキンのように人気を持つことができればとか、あるいは世代の中ではクラマテングのようにヒーローになれたとか、なれたらとかですね、かなり古いですが、とにかく自分が望む人生というのは自分以外の誰かになろうと間違った幻想を抱いてしまうことです。しかし聖書は神様がどれほど私たち一人一人をユニークで、そして特別に、素晴らしく作られているかを絶賛しています。なぜそのように私たちをユニークに作られたんでしょうか。それは神様にとってあなたが他の誰とも違う特別な存在だからです。そしてその天国に行ったら、神様が必ず問われるであろうことは、あなたは私が作った自分を生きましたかということです。それゆえにですね、ぜひ知っていただきたいことは、私には特別な賜物が与えられているということです。ペテロのですね、手紙第1のですね、4章10節を、こちらもですね、一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。神様は私たち一人一人に特別な任務とともに、それに必要な賜物をすでに与えてくださっています。その任務とは、地上でイエス様の働きを私たちを通して継続していくためのものです。皆さん一人一人がイエス様を信じ、そして受け入れたので、イエス様は天に召された後、今はイエス様ご自身にあるミニストリーが私たちに引き継がれ、そして私たちを通してもたらされていきます。神様はイエスキリストを信じる一人一人を通して、イエスキリストにあるこの働きが続けられていくことを望まれたんです。イエス様が肉体を取られてこの地を歩まれた時に、イエス様は人々に仕え、そして人々を癒し、多くの奇跡を起こされ、そして傷ついた魂を癒され、そして福音を伝えられました。そして天に召された時に、今度はキリストの体である私たち一人一人にこの聖霊を与えてくださいました。その聖霊は私たちにイエス様がどのような方であるかを表してくださるだけではなく、今度は私たちを通して周りの人にイエス様がどのような方であるかを表されます。そのために一人一人に賜物を分け与えてくださいました。イエス・キリストを主とし、そして信じ、そして受け入れた人には 誰にでもこの聖霊が与えられ、そして皆に賜物が、聖霊の賜物がですね、豊かに与えられています。ノートにはないんですが、第一コリントのですね、手紙第一のですね、第一コリント手紙ですね、12章4節から12節には賜物についてこのように言っています。ちょっとですね、画面に出しますので、よろしければこちらも一緒に読みましょう。3、はい。さて、賜物はいろいろありますが、使える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、そしてある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人がそれぞれに賜物を分け与えてくださるのです。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。この箇所でもですね、御霊の賜物はどのようなものであるかを伝えていますが、皆さんの中にはですね、この御霊の賜物というとですね、なんかこう分かりづらいし、そして難しそうだなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。私もかつてそうでした。奇跡やですね、予言や異言などが出てきてて、ますます何かこう得体のない、知れない、ちょっと怖いなって思われるかもしれません。しかし大事なことは、私たちは聖書の言っていることを神様の言葉として、そしてそのまま受け取り、そして信じることです。そのことは、もし私たちが自分の考えやそして経験に合わないからといって、聖書の言っていることを自分の理解やそして経験に合わせて変えようとしてしまうなら、逆に神様の言葉をねじ曲げて、そしてそこから偽りのものが生まれてきてしまいます。しかし聖書が言っていることをそのまま単純に信じ受け入れ、そして自分の考えや思いに当てはめていくときに、聖霊が神様の真理が何であるかを分かるように教えてくださいます。神様は混乱の神じゃなく秩序の神です。そして私たちに理解できないことは何一つ私たちに与えません。むしろ私たちが聖書の語っていることに私たちが耳を傾け、そしてそれに応答するなら、聖霊が私たち一人一人にその真理を分かるように教えてくださり、そしてその真理は私たちを本当に自由と、そして喜びをもたらしてくださるものです。そして御霊の賜物は、私たちがイエス・キリストのこの超自然的な働きをするために、この自分のこの経験や才能や能力を超えて働くことができるように与えられたものです。なぜなら、私たちの才能や力にはどんなに頑張っても限界があり、そしてそれらだけでは神様の働きをできないことを神様はご存知だからです。それらだけではイエス、それではどのようにですね、私たちはイエス様と共に働くことができるんでしょうか。イエス様のように、同じように私たちは働くことができるんでしょうか。このことをできるだけちょっと簡略化して伝えようと思うんですが、今皆さんと読んだ箇所には9つの賜物が出てきます。賜物はこれ以外にもたくさんありますが、この箇所で出てくる9つの賜物を3つのグループにですね、今日分類したいと思います。1つ目のですね、グループは知識の言葉、そして知恵の言葉、見分けるというものです。これはイエス様だったらどう考えるかを示しています。例えば知識の言葉は、ある問題を見極めるのに必要な理解と洞察のことです。そして知恵は、その問題に対してどのように対処すればよいのかを教えてくれます。さらに見分けるというのは、何が正しく、そして何が間違っているのか、何が偽りで何が真実であるのかを 見分ける能力です。そして2つ目のグループは予言、異言、異言を解き明かすこととありますが、これらはイエス様だったら何を話されるか、イエス様だったら何を話すかということに基づいています。そして3つ目のグループはですね、信仰、そして癒し、奇跡、これらはイエス様だったらどうされるかに基づいています。イエス様だったら何をされるかということです。つまりこれらの御霊の賜物を通してイエス様だったら何を考えるんだろうか、イエス様だったら何を話すんだろうか、そしてイエス様だったらどうされるかということを、私たちがこの賜物を与えられることを通して行っていることができるようになるんです。リストアップした今9つの賜物はとてもシンプルで、イエス様のうちにあったんだということを思い起こさせてくれるものです。そしてさらに素晴らしいことは、これらのイエス様のうちにあったものを神様は聖霊によって今私たちに分け与えてくださったんです。つまりこれらの賜物はイエス様が考えるように私たちも考え、そしてイエス様が語り、そして祈られたように私たちも話し祈り、そしてさらにはイエス様がこの地上でなされたように私たちも行うことができるようにしてくださるものだということです。そしてこれらのことからイエス様の存在と働きが私たち一人一人に分け与えられたこの賜物を通して表されていきます。ですから3番目に、これらは用いるためにデザインされているんです。これらの賜物は用いるためにデザインされています。ローマのですね、12章6節から8節、こちらも一緒に読みたいと思います。3、はい、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進める人であれば、進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、そして指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。この箇所で言われているように、私たちに求められていることは、この自分にもうすでに与えられている賜物が何であるかを、そして見出し、そしてそれを育て、そして用いていくことです。なぜならそのことを通してですね、私たちを通してイエス・キリストの働きが表されていくからです。もしかしたらある人にとっては、私たちが賜物を用いることが唯一のイエス・キリストを知る手がかりとなるものかもしれません。イエス・キリストがどのような方であるかを知る本当に機会となるかもしれません。私たちにはそのような特別な任務と、そして役割が与えられています。その特権は本当に恐れ多いものですが、でも同時に本当にそれは本当に素晴らしい、計り知れない神様の喜びと、そして恵みをもたらすものです。そして私たちが大事なことは、それを見出すまでは決して私たちはこの人生に満足をすることはありません。なぜ自分がこの人生に今生かされているのか、そしてまだなぜ私たちがこの地上に生かされているのか、その理由を見出すためには、私たちは神様が私たちにデザインしてくださったその方法を私たちは見出し、そしてそこに私たちが応答していく必要があります。そして大事なことは、私たちが本当に私たちを救ってくださった神様は真実で、そして忠実なる方です。私たちの過去だけを神様は救ってくださったんではないんです。今も救ってくださり、そしてこれからの将来も全て完全に贖ってくださったんです。そしてその神様のご計画に私たちが心から委ね、そして応答するときに、神様は私たち一人一人に言われます。私たちがキリストにあってもし生きるなら、その生きるのに遅すぎることは決してないと、年も関係ないと。エレミアは若くしてこの神様の素晴らしい目的と計画に気づき、その召しに応答しました。しかしモーセは年老いてから神様のその働きに召されました。さらに聖書の中に出てくるあらゆる人物がいます。サムソンは大きな罪を犯し、そして失敗をしたにもかかわらず、最後の最後で神様の栄光を表しました。 他にもたくさんの方がですね、信仰の勇者としてですね、神様がその名を挙げ、そしてヘブル書の11章には本当にそれぞれの素晴らしいですね、生徒たちが本当にリストアップされています。私たちも誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべては新しくなりました。今一度私たちはこの神様と、私たちは与えられてくるこの独り言、私たちの命、この人生を交換するときに、神様は私たちのこの人生に素晴らしいことをこれからもなさってくださいます。ですからこれらの3つのですね、大切な決して変わることのない真実に基づいて、神様がどのように皆さんをユニークに、そして特別な賜物を与え、そしてこれから用いられるのか、そのことについて次回さらに話していきたいと思います。最後にですね、今日はまた祈る時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、終わりの時代に主よ、あなたはすべての人にご自身の霊、聖霊を注がれると約束されました。今も私たち一人一人に、求める一人一人に、あなたが聖霊を注いでくださっていることを主よ、ありがとうございます。それだけでなく、神様、イエス・キリストにある働きを私たちがこの地上で行うために、イエス・キリストご自身を私たちが証しするために、聖霊の賜物を一人一人に豊かに与えてくださっていることを主よ、ありがとうございます。神様、自分の思いや考えや経験によって生きようとするんではなく、主よ、聖書が言っている、神様が、表されている、その目的と計画に私たちが目と心を止めることができますように。そしてあなたが私たちにデザインしてくださったその形によって、神様、私たちがこの人生を歩んでいくことができるように、神様、あなたはこの偉大なる素晴らしい世界を作ってくださいました。私たち一人一人をあなたが作ってくださった創造主でもあります。主よ、その偉大なる創造主なる神様は、私たち一人一人を本当に特別にユニークに作られ、そしてそれがゆえに特別な賜物を与え、そして神様、それだけじゃなく、あなたのご自身の目的と計画のために特別に用いてくださる方であることを主よ、ありがとうございます。神様が私たちの人生すべてをあがなってくださいました。今一度主よ、あなたのなさることに私たちが委ね、そしてそれに応答することができるように、どうぞ導いてください。そしてこれから歩まれる主よ、人生が本当に主にあって実り豊かな人生となっていくことができるように、本当に喜びと本当に祝福と感謝に満ち溢れた、また目的に満ち本当に持った本当に人生を歩んでいくことができるように、お一人一人を導いてください。さらにどうぞ あなたが来週も、進め導いてくださいますように、信じ期待し、愛する尊きイエス・キリストのお名前を通して心からお祈りします。アメン。